入院即手術。まずはタイトルコールから今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前のゲー。皆さんこんばんは、フォトです。最終便にやっと間に合ったゲーが日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。台本を病院のベッドの上で書き始めています。3月24日の夜、お腹が張るような感覚があり、食べ過ぎたかな、トイレに行けてないしな、なんてのんきに考えていました。3月25日仕事に向かいました。出張で福岡県に行ってからさらに別の場所に移動、宿泊の予定だったんですが、福岡県に向かう飛行機の中で急激にお腹が痛くなりダウン。福岡到着後、福岡にある会社のオフィスに向かい、休憩室のベッドで休んでいましたが、回復の様子もなく近くの診療所へ。整腸剤などを処方されオフィスに戻るも、痛みが改善されることもなく、診療所が出した紹介状を持って総合病院へ。そこで CT を取られ、虫垂炎と診断。診療所に行った意味は、なんて偉そうには言いません。もちろんですやん。虫垂炎と診断され、診断を下した内科の先生1人、虫垂炎を手術する外科の先生3人、看護師数人に囲まれ、血液検査の数値もかなり高いので手術になると思いますとのこと。そこで僕は一言、東京に帰れますか。一度キョトンとした表情。東京在住で出張できています。ああ、なるほど。手術ができると前のめりだった外科の先生たちは、出番がないとわかると表情が変わり、私たちは失礼しますと早々にいなくなる。内科の先生は、飛行機は何かあった時に簡単に降りれないので、新幹線で帰ってくださいとのこと。新幹線で福岡から東京って5時間くらいかかりますよね。飛行機で帰りたいけど、上空で盲腸破裂して、行き先変更ダイバートも困るし、新幹線で帰るかということに。先生曰く、もし途中で激痛が走ったり、悪化するようなことがあれば、最寄り駅で降りてすぐに救急車に乗ってくださいとのこと。意外に大事みたいです。話の流れで、病院で一泊して朝東京に向かう新幹線へ。二席並びの窓側の席をなんとか確保。まずは一安心。痛み止めの薬を飲んで新大阪まで爆睡。病院のベッドより新幹線の方が寝れた気がしました。盲腸が爆発しないか心配していましたが、痛み止めのおかげか気持ちの持ちようか、なんだか大丈夫そう。新幹線は西から東へと向かうお客さんを乗せて移動を続けます。新大阪の直前で目を覚ますと、立ち乗りのお客さんもちらほらいて、新大阪でたくさんの方が降りたけど、また同じだけかそれ以上の人が乗車。大阪東京間ってドル箱路線なんでしょうねと思ったら、京都でも降りた数と同じぐらいの人が乗ってきて、それも外国の方多め。世間は観光シーズンなんですかね。そして名古屋到着。ここでも 大阪や京都と同じように客が入れ替わるだけで車内の混雑は変わらないのかと思いきや、名古屋ではたくさんの方が降りていき、空席がちらほらできる状況へ。曜日や時間帯などもあるんだと思うんですが、新幹線は西から関西へ、名古屋へ、大阪から名古屋へ向かう人が多いのかなと思いました。もちろん大阪東京間で乗る人も多いと思うんですが、一番車内が混雑していたのが大阪から名古屋の間だったのが意外でした。東京に着いた頃には紹介状を書いてもらった病院の外来受付が終わっており、薬が切れている時間なのに痛みも収まっているので次の日でいいかと自分家のベッドで横になりました。翌日朝一で病院に電話して家を出ました。電話口で痛みがないなら入院しない可能性もありますとのこと。福岡で即手術くらいの対応やったのに、念のため入院の準備をして病院へ。病院へ到着後、CT、レントゲン、様々な検査を受けまして、虫垂炎、つまり盲腸が確定しました。25日の朝食を食べて以来、この時点で27日のお昼過ぎ、何も食べていなかったので、それで胃や腸の動きが抑えられて、炎症が収まったのではとのお医者さんの見解でした。そのまま様子を見ることもできますが、多くの場合再発する可能性もあるし、今回のように出張先で再発すると大変でしょうし、手術受けますか、どうしますかと聞かれ、手術することにしました。それからが早かった。入院する病棟に移動し、この後はこれをしてください、あれをしてください、薬剤師が来て何やら説明され、麻酔科医が来て何やら説明され、看護師に45分後には手術ですと言われ、あれやこれやドクターの説明と同意書もろもろにサインして、術後誰に電話したらいいか伝え、そんなこんなで人生初の手術台へ。点滴の管から麻酔の注射しますと言われたところまでしか覚えておらず、気がついたら終わりましたよと言われました。2時間くらいだったようです。手術の不安ももちろんありますが、ちょっと気になっていたのが、麻酔が切れるか切れないかのタイミングで、無意識ででも明瞭に何か言葉を発するということ。ポッドキャスト番組カイパンで話されていましたよね。私、ゲイなんです、なんてホゲホゲで言ったらどうしようかと思いを巡らせていたんですが、今回は全身麻酔で、全身麻酔中に呼吸を助けるために、喉に管を入れる挿管をしており、どうやら目が覚めた時に意識が戻ったことを確認してから挿管されていた管を抜いたようで、言葉を発することがそもそもできませんでした。でも目を覚ます直前に夢を見ていたのは事実で、あれなら寝言を言っていてもおかしくないなと思いました。本当に普通に寝ていて目覚める直前のように夢を見ており、看護師か麻酔科医の名前を呼ぶ声で目が覚めました。手術で心配だったこと2つ目。盲腸の手術と聞くと、みんなが口を揃えて言う舌の毛の処理。手術前の説明では誰もその話をしてくれず、病室でパイパンにされるのか、シャワー室に連れて行かれるのかなど想像していました。パイパンって芸用語ですかね。パイパンとは舌の毛を剃ってツルツルにすること。まあ趣味でそういう状態にしている方がいらっしゃいますが、最近ではジムで鍛えている人は足の毛を剃るのと同じように舌の毛を剃っているのんけさんも多く見かけます。とうとうパイパンになる前に看護師と主治医が、じゃあ行きましょうかと病室まで来ました。これは手術室で剃られるパターンなんだろうなと思っていましたが、あっという間に手術台の上に寝かせられ、パンツも脱いでいない状態で麻酔しますと麻酔科医が言い出し、 手術が始まった時点で必要な場所だけささっと剃るのね、なんて思っていました。ここまで来たら恥ずかしいとかどうでもいいなと思っていたんですが、結論から言いますと下の毛は一切剃らず、ギャランドゥもそのままでした。びっくりです。今回の手術は腹腔鏡なる手法、おへそとお腹の中心から手のひら1枚分ぐらい外側の場所に2箇所の合計3箇所に穴を開けて、そこから細いアームやカメラを入れての手術で、毛を剃る必要がないのか、技術や薬剤の進歩でしっかり消毒できるのか、もともと体毛が薄いので剃る必要がないと判断されたのか、まあとりあえずパイパンにはなっていません。気持ちが悪かったのが尿道カテーテル。手術中に尿道に管を入れられて、お小水は管を通って専用の袋に溜まっていくシステム。お小水の排出を手術台やベッドの上で行えるようにするあれです。初めて装着されたんですが、あれって気持ち悪いです。尿意を感じた時には勝手に流れ出ていくし、止めることもできず違和感ありまくりやし、苦手です。各病院で共通して困ったこと、痛みの強さを10段階で言ってくださいっていう言葉。もちろん医師や看護師は患者の痛いですの言葉だけでは状態を判断できず、どの程度痛いのか、我慢ができる程度なのか、今すぐ何らかの処置をすべきことなのかを判断するものではあるんでしょうが、基準がわからん。僕が思う一番小さな痛みはささくれ程度。まあそれを1とするの？いや10だったら死を迎えるぐらいの痛みなの？痛みを10段階でっていう前に10段階の評価基準を示してほしいです。とりあえず入院は3泊で終わり、今は退院しております。まあ、ジムに行っても有酸素を軽めにするだけで、筋トレはしばらく禁止。おへそに穴を開けて腹筋の間を切って手術をしていて、腹筋を縫い合わせているらしいので、腹筋が完全にくっつくまではお腹に強く力を入れるようなことはできません。夏も近いのに、あっという間に半端の季節になりそうなのに筋トレできないのは辛いです。笑とけ笑とけ。そして入院中、ゲーポ界隈で一人を争う声が素敵なあの方と、知的でお茶目でやんちゃっぽくもあるあの方とご飯をする予定だったんですが、参加できませんでした。残念すぎです。懲りずにまたご一緒してください。ドタキャンすいませんでした。入院中本当にやることがなくて、切ったお腹、特に腹筋が痛くて寝返りもまともにできず、とりあえずスマホでネットを見続けていました。インスタ、X、Twitter、その間も各ポッドキャスト番組を聞き続けていました。まあそんな中、僕が最近よく見ているサイトをご紹介。スーツケースの人気ブランド、リモアの公式ページ。ドイツの人気スーツケースブランドでも、ルイ・ヴィトン系のグループの傘下に入ってからは価格の上昇がえげつなく、さらに円安もあって高級品と化しています。僕も12年前ぐらいに買ったものがありまして、当時機内に持ち込めるサイズのアルミ製のスーツケースが5万円を切る価格だったのが、同じサイズのアルミ製安いものでなんと212,200円。え？この番組ではリモアネタを2022年のフライトナンバー38でも話しているんですが、 その時は10万円を超えるぐらいと台本が残っています。まあ、この2年で何があったの、誰が買えんねん、全然笑えません。そして2月に行ったフランクフルト、友人に某航空会社で国際線をバンバン飛んでいる CA の女性の知り合いがいまして、その方の教えで本場フランクフルトでスーツケースを買えればと思っていました。 CA さんたちの間では有名なフランクフルトの空港内、バゲージ返却のベルトコンベアのあるところ、バゲージクレームとか到着ロビーとか言いますが、その隅の方に小さなスーツケースのショップがあります。そこではリモアの商品も扱っており、免税対応もしてくれるため、世界で一番リモアが安く買えるお店。今回のフランクフルトの旅ではそのショップが大きな目的になっていました。フランクフルト到着後、ショップを探すとドアが閉まっており、そしてなんだか全然稼働していない様子。空港の職員さんに聞くと、やってないとの返答。
はい、閉店していました。
フランクフルトの街中にある路面店に向かいましたが、高級ブランドが並ぶエリアにあって、店に入ると担当をつけるので手が空くまでそこで待っててって入り口付近で待機させられ、店内は自由に見れる雰囲気は全くなく、買いたいものを決めていかないと全く相手もされないような状態。結果、僕は何も買わずに店を後にしました。そもそも本場価格とはいえ、価格改定続きによる値段の上昇とがっつり円安で僕には買えません。尻尾を巻いて逃げてきました。フランクフルトに行った意味、笑とけ笑とけ。そこで日本にいながら高級ブランド化してしまったリモアのスーツケースをどうやって安く買うか、それも僕が病院のベッドの上で見ていたのはリモアの公式の日本語のサイト。リモアでは半年ぐらい前からお客さんが持っているアルミ製でタイヤがついたリモアを集めていますとのこと。リモアで使える4万円分のバウチャー券と交換してくれます。破損具合は問わないとのこと。ステッカーがベタベタ貼ってあっても問題なし。そしてそのリモアはリモアが修理をして正規の中古品として販売しています。タイヤや取っ手だけではなく、内張りの布もきれいに直しています。リモアはルイ・ヴィトン系の傘下に入ってからブランドのロゴも変更になり、デザインがよりスタイリッシュになったものの、ドイツ製らしい武骨さやいかつさみたいなのが失われたなんていう昔からのファンの方もいらっしゃるようで、今は正規店では買えなくなった昔のデザインのものももちろん正規中古品として販売されています。ヤフオクやメルカリのような中古販売市場では前の所有者が使っていたそのままを買うわけで、破損具合によっては修理が必要などのトラブルももちろんありますが、正規店が直してくれているのでそのあたりはひとまず安心ですかね。2年間の保証付きです。買取の際に破損具合は問わないということでしたが、破損があまりにも激しい場合には買い取った後使えるパーツだけ残してリサイクルに回すなどするようです。リモア側としては価格上昇や円安で離れそうな顧客のつなぎ止め、バウチャーを利用しての新商品の購入促進、買い替え需要の掘り起こし、修理用の希少パーツの確保、オールドファンには過去の人気商品、人気カラーの購入のチャンス、お金のない僕にとっては憧れのリモアを買うチャンスなのです。価格は現在の正規品の半分ぐらいに設定されているようです。商品がある程度集まってから不定期で公式サイトで販売されているので、僕はメール通知設定をしています。また商品によっては問題なく使用はできるが、傷やへこみがあるもの、前の所有者が貼ったステッカーがそのまま貼られているものもあります。僕は傷なんて全然気にしないし、ステッカーはステッカー剥がしなんかを使えば簡単にきれいに剥がれるので、気に入らなければ剥がせばいいと思う派です。まあ、一度サイトを見に行ってください。 公式サイトのメニューバー内のリクラフティッドっていうところで見れます。Google ホームへのお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いします。コメントには最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。